火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで税理士の猿田純子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日の話題は、
早速ですけれども、人生の三大資金っていうのご存知ですか？
何でしょう。パッと言われても出てこないです。ごめんなさい。
教育、住宅、老後の3つを人生の三大資金と呼んでまして、
はい、
そのうち住宅と教育っていうのは考え方次第なんですけれども、どうしてもねかかってくるのが老後の資金なんですね。
そうですね、はい、
はい。今日はですね、年金はもらえて当たり前の時代から年金は自分で作る時代が到来したよという話題なんです、
はい、
今井さんはイデコという名称を最近耳にしたことあります？
イデホっていう野球選手は知ってますけど、これは分からないです、
はい、正式には個人型確定拠出年金という、あの個人型 DC とも言いますね。
はい、こっちの方がまだ分かります。
分かりますか、
はい、
はい。これまでもこの年金制度って存在していたんですけれども、自営業者など一部の人たちしか入れなかったんです。それが法改正ありまして、来年の1月から専業主婦や公務員の方も入れるようになりました、
うん、
でですね、老後を支える3つのお金というのをまずご紹介したいと思うんですけれども、
はい、
私たちの老後を支える年金っていうのはですね、主に3つに分けられるんですね、ちょっとねピラミッドの形を想像していただけますかね、
うん、
でそれを3等分してみてください、
はい、
一番下の、まあ、1階部分と言われるところなんですけれども、これは国からもらえる年金です。国民年金とか厚生年金がそれにあたります、
はいはいはいはい、
真ん中の、まあ、2階部分と呼ばれるものは会社からもらえる年金ですね、
はい、
退職一時金だとか、会社が積み立てている運用している確定給付企業年金とか確定拠出年金と言われているものなんです、
はい、
今日お話しするこのイデコというのは、一番上の3階部分のお話なんですけれども、ここは自分で準備する年金なんですね。個人年金保険や国民年金基金なんかもここの3階建て部分のところに入るんですが、
はいはいはい、
このイデコはですね、自分で金融機関を選んで加入して、投資信託などで運用しながら将来受け取る年金を作っていくという、運用する商品によっては増えるかもしれないし減ってしまうかもしれないという、まさに自助努力型の制度なんです。
これちょっと選ぶとき大変ですね。
そうですね、元本保証型とかそういうのもいろいろありますのでね、このイデコはですね、実は税制メリットとして3つの場面でメリットを享受することができるので、場面ごとに見ていきたいと思うんですけれども、
はい、
まずは掛け金を支払ったとき、これはですね、全額が所得控除の対象になります。
あ、これいいですね。
税率をかける前の課税所得を減額するので、払う税金、所得税、住民税なんですが、そちらが少なくなります、
うん、これはありがたいです。
そうですよね、
はい、
次に運用時なんですけれども、
はい、
運用している間の利益は非課税で、そのまま再投資されるので複利効果で効率よくお金を増やせるというのもメリットの一つですね、
これあともらえる額がぐって増えてくるでいいですよね、
そうなんです、それが複利の効果ですね、
はい。
ここでイデコの注意すべきポイントなんですけれども、原則60歳まで引き出せないんです。これはまあいい面でもねあると思うんですけれどもね、
はい、
あと口座管理手数料もかかりますから、どこの金融機関で運用するのかという金融機関選びはとっても重要になってきます。
これも大切ですよね、
はい、イデコナビというポータルサイトあるんですけれども、
はい、
調べられますので、ぜひねご活用いただければと思います。
はい、
最後に受け取り時の税金メリットなんですけれども、60歳から70歳までの間に一時金か年金として受け取れるんですね、
はい、
一時金で受け取るときは退職所得控除、年金払いで受け取るときは公的年金等控除の対象になります、これね、どちらも税金上優遇されているので、言ってみたらほとんど税金がかからずに受け取れるということなんです。
これが一番大きなメリットかもしれませんね。
あともう一つ最後に注意すべきポイントを言っておきますが、
はい、
原則60歳以降で通算10年以上の加入期間が必要なんです。なのでもし50歳以上で加入した場合というのは60歳を超えてもね受け取れない期間というものが出てきてしまうので、そこをご注意いただければと思います、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで税理士の猿田純子さんでした。